郵便等による不在者投票、身体に一定の障害がある方等で、次に該当する方は、郵便等により自宅等で投票ができます。身体障害者手帳をお持ちの方、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級または3級、免疫、肝臓の障害、1級から3級、戦傷病者手帳をお持ちの方、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第2交渉、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第3交渉、介護保険、被保険者証をお持ちの方、要介護状態区分、要介護5。なお、以上に該当する方で、さらに今からお伝えする要件にも該当し、自ら投票の記載ができない方には、代理記載の制度もあります。身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害、1級の方、戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害、特別交渉から第2交渉の方。なお、事前に代理記載する人を届け出る必要があります。投票までの流れ。1、郵便等投票証明書、以下証明書が必要です。証明書をお持ちでない方は、申請書に記入の上、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険、被保険者証のうち、最初にお伝えした自宅等で投票ができる要件のいずれかの要件を満たすことが確認できるものを添えて、選挙管理委員会に申し出てください。2、登録できた方に証明書を郵送します。なお、郵便等投票証明書の有効期限は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、交付の日から7年間。介護保険被保険者証、被保険者証に記載されている有効期限です。投票までの流れ3、投票用紙等請求書に証明書を添付して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届くよう、投票用紙を請求してください。4、自宅等で投票用紙に記載し、投票日までに届くよう投票用紙を選挙管理委員会に郵送してください。なお、申請書は選挙管理委員会にあります。郵送を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、選挙管理委員会事務局。黙祷にご協力ください。平和の願い永久に。3月10日は東京都平和の日。昭和20年3月10日、東京大空襲で一夜にして多くの尊い命が失われました。東京都は戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、3月10日を東京都平和の日と定めています。戦災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和を願い、1分間の黙祷を行います。日時、3月10日日曜日、午後2時から。会場は市内公共施設、一部を除きます。平和のパネル展、東京大空襲写真パネル。市では、稲城市平和都市宣言に基づき、様々な平和事業を実施しています。今回は東京大空襲の状況等の写真パネルを展示します。平和の尊さを考えてみましょう。期間は3月19日火曜日から29日金曜日、開帳日のみ。場所は市役所1階ロビー。問い合わせ市民共同課共同推進係です。東日本大震災から13年。東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、被災地の復興を願って1分間の黙祷を行います。日時 3月11日月曜日午後2時46分。会場は市内公共施設一部を除きます。問い合わせ、総務契約課総務係です。気軽にご相談ください。福祉暮らしの相談窓口。生活、自立、仕事、家計、子育て、人間関係等に悩む方は気軽にご相談ください。家計改善支援。生活費や住まい、債務、滞納等のお金の悩みに関して、一人一人のライフプランに応じた解決策を提案します。支援内容。家計の整理、家計表やキャッシュフローの作成。法律相談への案内や同行。低い家賃住宅への転居や住まい探しのアドバイスや、都営住宅申し込みのサポート等。会場問い合わせ、生活福祉課地域福祉係、福祉暮らしの相談窓口です。シルバー人材センター、市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。対象、市内在住でスマートフォンをお持ちの方です。日時や場所等をお伝えします。初心者向け講座、4月4日木曜日、午前10時から正午、会場は地域振興プラザ。スマホアプリ講座、4月23日火曜日、午前10時から正午、会場は地域振興プラザ。LINE 等アプリ応用講座、3月5日火曜日、午前10時から正午、地域振興プラザ。3月13日水曜日、午前10時から正午、第三文化センター。3月28日木曜日、午前10時から正午、第二文化センター。スマホ相談会、一部二部とも同じ内容です。3月5日火曜日、一部午後1時半から2時半、二部午後2時半から3時半、地域振興プラザ。3月13日水曜日、一部午後1時半から2時半、二部午後2時半から3時半、第三文化センター。3月28日木曜日、一部午後1時半から2時半、二部午後2時半から3時半、第二文化センター。4月4日木曜日、一部午後1時から2時、二部午後2時から3時、地域振興プラザ。4月23日火曜日、一部午後1時から2時、二部午後2時から3時、地域振興プラザ。常設スマホ相談会、4月8日以降の毎週月曜日、祝日を除きます。午前10時から正午。会場は地域振興プラザ。以上です。定員は申し込み先着順で各10人。内容、初心者向け講座は基本的な使い方。スマホアプリ講座はアプリの設定方法、使い方。LINE 等アプリ応用講座は LINE 等アプリの詳しい使い方。スマホ相談会、常設スマホ相談会は困ったこと、わからないことの相談です。持ち物、スマートフォン。申し込み、電話で。常設スマホ相談会は申し込み不要です。申し込み期限、各開催日の5日前。主催は稲城市。申し込み問い合わせ先、シルバー人材センター。電話 377-2212 番です。入会説明会。対象、市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。日時、3月7日木曜日、12日火曜日、午後1時半から。申し込みは電話で。会場、申し込み先問い合わせ、シルバー人材センター。電話、377-2212 番です。生徒募集、シルバー人材センター各教室事業。各教室の詳細は、シルバー人材センターホームページをご覧いただくかお問い合わせください。 墨字盤5面に二次元コードが掲載されています。募集中の教室、布造り講習会、令和6年度学習教室、小中学生、令和6年度書道教室、大人書道、子供書道、スマホパソコン教室、会場問い合わせ、シルバー人材センター、電話 377-2212 番です。町の話題を集める、我が町稲城2024。第14回全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大会、出場。平林直之丞さん、佐藤浩也さん。稲城第二中学校2年生の平林さんと佐藤さんが所属する朝尾ベースボールクラブが令和5年12月に行われた関東中学生軟式野球クラブチーム関東大会秋季大会において神奈川県で上位2チームに入り、見事8月に滋賀県で行われる全国大会への出場が決まりました。平林さんと佐藤さんは幼少期から家族の影響で野球を始め、小学生の頃は稲城市の学童チームに所属していました。朝尾ベースボールクラブの他に学校の野球部にも所属し、週2回のクラブチームの練習と週3回の部活動に参加しており、練習に没頭する日々を送っています。朝尾ベースボールクラブでは、平林さんがピッチャー、佐藤さんがキャッチャーでバッテリーを組んでいます。そんな二人に野球の好きなところを伺うと、打者から三振を取った時がとても楽しい、平林さん。チームに貢献できた時、特にピッチャーの良さを引き出すリードができた試合はとても楽しい、佐藤さん、と笑顔で話していました。お互いにチームの中での役割を聞くと、佐藤さんは誰よりもストイックに練習をしている、平林さん。平林さんは大事なところでしっかりと抑えてくれる、頼れる存在、佐藤さん、と語っており、二人の信頼関係の強さが伺えました。8月に行われる全国大会に向けての意気込みを伺うと、全国大会で最後まで投げ切ることを目標に頑張りたい、平林さん。チームが優勝することが一番の目標であり、個人としては大会でナンバーワンキャッチャーになれるように頑張りたい、佐藤さん。と、初めて出場する全国大会への強い思いを聞くことができました。高校では硬式野球に転向する予定の二人のこれからの目標は、クラブチームが所属する神奈川県でナンバーワンピッチャーになりたい、平林さん。体幹や筋力がまだ弱いので、強化をしていき、将来はプロ野球選手になりたい、佐藤さん、と今後の目標を語ってくれました。8月、全国大会で二人の日頃の練習の成果を最大限に発揮できるよう、皆さんで応援しましょう。地域や学校の話題をお寄せください。問い合わせ、秘書広報課広報校長係。